なちっこの教えて横手市議会。さてここからは第2第4月曜日放送のなちっこの教えて横手市議会のコーナーです。今回で10回目の放送となりました。このコーナーは横手市議会について市民の皆さんに分かりやすくご紹介するため、毎回ゲストの方をお招きしてお送りする番組です。なちっこと一緒に議会を身近に感じてみませんか。今回ですね、なんとなちっこ市役所の6階に直接お邪魔しまして、この収録をさせていただいているんですけれども、今回もですねサポートしていただきますのは横手市議会広報委員会の青山豊さんです。今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて今回のなちっこの教えて横手市議会は、前半は議会運営委員会について、後半は本日から始まります9月定例会についてお話伺っていきます。それでは初めにですね、議会運営委員会について木村清隆委員長にお話伺っていきます。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はじめにですね、議会運営委員会についてですが、名前からも想像できますけれども、議会の運営には欠かせない委員会と伺っています。議会の運営とはどんな内容なのか、それに当たる部分なのか教えていただけますか。
はい、議会運営委員会は、30人で構成される議会をスムーズに、そして効率的に運営するために置かれている委員会です。議会運営の責任者である議長の諮問的な性格を持っている機関とも言えると思います。議会運営委員会の役割を具体的に言いますと、まさにそのままの議会の運営に関すること、例えば議会の会期の取り扱い、会期中における会議日程、議事日程、議員の発言の取り扱い、議事進行の取り扱い、一般質問の取り扱い、請願陳情の取り扱い、採決の方法などが挙げられます。また特殊なケースとして、政府議長の選挙の取り扱い、または政府議長の辞職の取り扱い、議員の辞職の取り扱い、市長の不信任決議の取り扱いなどもこれに含まれます。もう一つは議会の会議規則や委員会条例などの規定を作ることと、それをどう運用していくのかといった協議や、常任委員会間の所管の調整などが議会運営委員会の大きな役割となっています。その他、議場内での傾向品、服装など秩序維持に関することも議会運営委員会で協議されます。
そうなんですね、議員の皆さんがこう気持ちよく話し合う方ができる、こう秩序維持という部分まで本当に細かい内容も議会運営委員会で話し合っているということなんですが、次にですね、議会運営委員会にとって今一番ホットな話題といいますと、議会基本条例の制定かと思います。5月にもこのコーナーで紹介いたしましたが、改めて議会基本条例とは何か教えていただけますか。
議会基本条例には、議会と議員の活動原則、市民と議会との関係、議会と行政の関係、委員会の活動などについて条文化させていただきました。以前もお話しさせていただきましたが、政治も行政も市民の皆さんにできるだけ分かりやすいものにしなくては意味がありません。時代に合った議会にしていくために、改革の第一歩を明文化したものと捉えていただければと思います。
はい、そうなんですね。その第一歩として、議会報告会も開かれるということですね。
これは議会基本条例の第6条にあるんですが、議員と市民が自由に情報交換、意見交換をする議会報告会を準備しているところです。議会としても初めての挑戦ですので、どれだけの市民の皆さんに参加していただけるのか不安がありますが、手始めに旧市町村の8地域8カ所を議員全員が4班に分かれて 手分けして開催しようと考えています。いろいろな準備と日程を考えますと10月の終わり頃の開催となるかもしれません。
そうなんですね。こう皆さんがお住まいの各地域お近くにこう議員さんが来て議会報告会が開かれるということです。さて6月定例会にて制定されたこの議会基本条例ですけれども、議会運営委員会の皆さんで作り上げるにあたって大変だった点どんなことでしょうか？
これは何より優先されたのは議会基本条例を議会自らの最高規範の条例とするからには議会が全会一致でなければならないという大前提の目標だったことです。議会委員会の委員の皆さんも各会派に帰ってからの説明やら説得やら要望やらで大変だったと思います。またそれを取りまとめるのが大変だったということ、もう一つは市民との意見交換会という初の体験をしたことです。市民の皆さんからどんな意見が飛び出してくるかわからないという緊張を議員の皆さんが共有したという点では大変貴重な経験をさせていただきました。ともかく何を始めるにも初めてというものばかりで、その一歩を踏み出す勇気を議員全員が意思統一するのが大変といえば大変だったのかと思います。
そうなんですね。この条例が制定されたことで横手市民と議会との距離が短くなって、ますます市民の声が議会に反映されていくことを期待したいと思います。さあそれではですね、最後になりますが木村委員長からラジオを聞きの皆さんへメッセージをお願いします。
はい、とかく政治というと市民の皆さんは選挙の時しか盛り上がらない傾向があります。また議員も選挙のことが頭から離れないのかもしれません。選挙のことばかり語るのは政治や、明日の国の形を語るのが政治家という言葉があります。また民意民度以上の政治家は生まれないという言葉もあります。この点については国政でも地方政治でも同じことが言えるのではないかと思います。今横手市議会も必死の思いで議会改革に取り組んでいます。市民の皆さんにも議会だよりでもいいですし、この鎌倉 FM でもネット中継でもいい、傍聴に来ていただければなおありがたいのですが、議会を見て聞いて、政治とか行政というのは自分たちの生活のことなんだということを感じていただきたいと思います。議会報告会もその一環で進めていきたいと考えております。よろしくお願いします。
ありがとうございました。今回前半は議会運営委員会について木村清隆委員長にお話を伺いました。委員長ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは後半はですね、9月定例会の予告について佐々木誠議員にお話を伺っていきましょう。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
本日8月27日から9月定例会が始まりますが、まず会期と日程を教えていただけますか？
はい、会期は8月27日から9月20日までの25日間です。本日27日は市長の所信説明と議案の審議、今回から新たに導入することになった会派代表質問が行われます。明日28日は23年度各会計の決算審査が行われます。また9月5日から7日までは議員による一般質問、最終日の9月20日は委員長報告の後、議案の採決が行われる予定となっています。以上が本会議の日程ですが、このほか会期中には常任委員会や決算特別委員会などの委員会も行われます。
ありがとうございます。さて今お話の中にもありましたけれども、新たに導入されることになったという会派代表質問というのが行われるようですが、この会派代表質問について教えていただけますか？
はい、審議会の中で 同じ考え方や意見を持つ議員で作るグループを会派と言いますが、会派を代表して市長や教育長の考え方を問う質問を会派代表質問と言います。今年6月に制定した議会基本条例の中にこの会派代表質問の導入が盛り込まれましたので、早速9月定例会から行うことになりました。横手市議会では9月議会と3月議会で代表質問を行うことにしています。
そうなんですね。新しい試み、会派代表質問が9月定例会から行われるということなんです。さて、今回の定例会にはですね、どんな案件が提出されるんでしょうか。
はい、9月議会は決算議会とも言われますが、一般会計はじめ合計24会計の23年度の決算が提出され、審議が行われます。他には条例関係で12件、補正予算が6件、横手北中学校スクールバスの購入契約案などが提案されます。条例関係では新しい条例として景観条例、伝統建造物群保存条例が提案されます。
そうなんですね。今回も市民生活に特に関わりが深い一般会計の補正予算が提案されているということなんですが、主なところを教えてください。
はい、主なところを紹介しますと、今年4月から運行しているデマンド交通の実証実験に必要な経費追加分ですけれども、来月から始まる不活性化ポリオワクチンの予防接種の費用、4月の暴風被害、7月の豪雨災害の復旧事業費などとなっています。これらが盛り込まれた総額で約20億4670万円の補正予算を議会で審議することになります。
そうなんですね。今お話の中にありました不活化ポリオワクチンの予防接種の費用などは、ナチコも一人の母としてはとっても気になる内容なんですけれども、デマンド交通の予算も提案されているようですね。以前横手タウンメッセージのコーナーでも制度の中身を詳しく紹介しましたけれども、予想以上に多くの方に利用されているということでしょうか。
そうですね、今月15日の時点で約1万1400人の方から利用があったようで、利用は増加傾向にあるようです。現在はあくまで試験という位置づけで運行されているわけですが、9月議会には1年を通して実証実験を行うための補正予算が提案されております。
ありがとうございました。さて、今回は9月定例会の予告ということで佐々木誠議員にお話伺ってまいりましたが、最後にですね、ラジオ聴きの皆さんへメッセージをお願いいたします。
はい、横手市議会ではより開かれた議会を目指して現在取り組んでおります。9月議会が終わりますと市民への報告会を予定しております。市民の皆様には議会を代理を読んでいただいたり、報告会に参加していただいたり、議会を傍聴していただきまして、ご意見、ご感想をお願いしたいと思っております。市民の皆様のご意見を参考にして、より開かれた議会を目指して取り組んでいきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。佐々木誠議員にお話を伺いました。さあ、それではですね、小山さんからお知らせをお願いします。
はい、今回は市議会のホームページについてのお知らせです。内容を少し変えてみました。サイトの中に議員の紹介という項目があります。そこの各議員の名前をクリックすると、その議員の過去1年間の一般質問が視聴できるようになりました。一般質問は市民の皆さんが一番関心のある部分だと思います。誰がどんな質問をして市長がどう答えたか、そこに容易にたどり着けるようになりました。これからも分かりやすいホームページを目指して頑張っていきたいと思います。
そうなんですね。それではなじっこも早速ね、議員さんの各ページクリックしてみたいと思います。さて、お送りしてまいりましたなじっこの教えて横手市議会では、市民の皆さんからの横手市議会に関する質問やですね、疑問などを受け付けています。素朴な疑問質問、こちらのコーナーまでお寄せください。次回の放送は来月9月10日月曜日です。前半は議会基本条例のその後について、そして後半の市議会って何のコーナーは決算についてお話を伺っていきます。横手市民の一人として横手市議会注目していきましょう。なじっこの教えて横手市議会、次回もお楽しみに。